この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第237回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。先日10月の1日にですね、前回ゲストでご出演いただきました大滝さん、マーブル&コー代表取締役の大滝さんが運営をされているピンフェス2017参加してまいりました。今現在燃え尽き症候群で、まだ今月はね、もうほんと毎週のようにイベントで準備しなきゃいけないんですけど、全然できてない感じです。やばいです。そんな中ですね、おかげさまでご請求いただきまして、お写真撮っていただいてインスタとかでアップしていただいている方もいらっしゃいますし、2年連続となりましたご長寿犬の表彰ではですね、本当にもう可愛いねシニアのピンシャーたちをたくさん拝見することできまして、アンチエイジングにというキングココナッツオイルプレゼントさせていただいたり、あと今年初めて新作として持ってったミニピンピアスも欲しかったんですって、間に合ってよかったって言ってご来店いただいた方とかね、なんかすっげー嬉しい一日になりました。もう嬉しさと楽しさと舞い上がっちゃってて、バタバタして記憶がないみたいな感じなんですけど、だから浮ついてた感じですよね。結構ブースにいたりいなかったりだったので、ご挨拶できなかった方も本当にたくさんいらっしゃったんですけれども、いやーでもすごかったです。参加者さんが971名、ワンちゃんが579頭、全部ピンチャーではなかったんですけど、でももう500頭超えのミニピンだったんじゃないですかね。他犬種さんはそこまで多くなかったので、もうどこを見てもミニピン、あミニピンミニピンミニピンみたいな、ミニピン好きにはもう天国のような、でも全てのワンちゃんとご挨拶ができなくて地獄のような、なんか複雑な一日だったんですけれども、まあでも楽しかったです。春の一大イベント、秋の一大イベント、楽しみなね、終わったなっていう、完全に燃え尽きている状態です。なんですけれども、まだまだイベントありますんでね、ちょっと頑張っていきたいなと思っております。どうぞ今週も最後までお付き合いいただければと思います。ということで、まずは最初にこちらから、ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬を溺愛している人あるある、ペットの方がいいものを食べている。という記事をご紹介です。まさにうちって感じなんですけどね。本編をお借りいたします。うちの子が可愛くて可愛くて仕方がない、見るからに愛犬を溺愛している人見かけませんか？もしくはあなた自身が溺愛している人でしょうか？今回はそんな犬を溺愛している人あるあると、その一方で気をつけたい愛情表現についてご紹介しますということです。犬を溺愛している人あるある、まず1、服もバッグも犬の毛だらけだけど、丹念に粘着テープでコロコロして取り除いたつもりでも、どこかについている愛犬の毛、外出先でくっついていた愛犬の毛を見つけて、やだわーと言いながらも抜け毛すら愛おしく感じてしまい、すぐにでも家に帰りたくなる。2、床が犬のおもちゃであふれている、自宅でいて何か踏んだと思ったらほぼ 100% 愛犬のおもちゃ、ぬいぐるみやおもちゃなど所狭しと犬グッズが転がっていたりします。たまたま踏んづけた音が鳴る おもちゃに反応して愛犬がダッシュしてくることもしばしば。3、愛犬のことをうちの子と呼ぶ、愛犬はうちの子、子供と同じように可愛いのが愛犬、犬は当たり前に家族です。4、使うかわからない犬用グッズを買ってしまう、可愛いからただそれだけで使うかもわからない犬用グッズをつい購入してしまう、飼ってみたものの愛犬には見向きもされずに放置されることもしばしば。5、犬の方が人間よりいいものを食べている、馬肉やサプリなど人間よりも犬の方が質も価格も高い食べ物を食べたりしています。6、 愛犬を褒められると自分のこと以上に嬉しい。散歩中に見知らぬ人に愛犬を褒められると自分のこと以上に嬉しい。家に帰ってからも褒められたことを家族や犬自身にまで自慢してしまう。7、犬と話す時の声のトーンが1トーンどころか3トーンぐらい上がる。愛犬に話す時はいつもデレデレ、聞いたことないような高い声で話しかけている自分にハッとします、ということなんですね。7個ありましたけれども、私はそうだな、6ぐらいですかね。ほぼほぼです。まさに愛犬バカって感じですけれども、5個かな。犬のことをうちの子って呼ばないかもしれないですね。なぜかというと、まだジェットは私の子ではないので、じゃあ私の子になったとしたらうちの子って呼ぶのかって言ったら、まあそうなんですけど、それ7、6かな。使うかわからない犬用グッズを買ってしまうというのはあまりないですね。好みとかもある程度おもちゃとかわかってますし、買わない、そういったものは。あとはもう今は使わないけど確実に使う予定があるだろうから、安いうちに買っておくとかっていうのはありますよね。あとはもう全部ほぼほぼ正解です。皆さんもちょっと何個当てはまるかね、見ていただくといいかもしれないですけど。でさらにはですね、気をつけたい愛情表現ということで、愛犬家が犬を愛する気持ちはみんな一緒、しかし時には気をつけたい愛情表現もあります。次はちょっと気をつけたい愛情表現をご紹介です、ということなんですね。ここちょっとねポイントですよね。気をつけなければいけない。まずしつけをしない、いつでもどこでも一緒、食べ物の与えすぎ、分離不安についてということで項目上がっております。まあ、しつけをしないっていうのはね、これちょっとナンセンスかなっていうことがあると思います。バッサリ言っちゃいましたけど、この本編をお借りしてご紹介していくと、しつけをするのはかわいそう、そう言ってしつけをしない飼い主さんがいます。しかししつけをするということは犬が人間社会で暮らす上では必要なことです。しつけをされずに育ち、飼い主さんすら手をつけられなくなった犬ほどかわいそうな犬はいません。まだ続くんですけれどもね、まさにこの通りだと思いますね。犬だけの社会で子供のうちからいい環境で育ってきている、犬と接したりとかね、お母さん犬とずっといて、お母さんやお父さんからいろんなことを教えてもらうという環境で育ってきて、そのまんま人間と生活をしないのであれば、しつけはいらないと思います。でもそうじゃないですよね。もう生後1ヶ月とかそのぐらいで親元から離されて、ショップで売られて、私たちはそれを購入して家族に迎える。それは私たちの人間の社会で生きていってもらうということを私たちが勝手に決めているんですよね。そうでしょ。そりゃね、子犬の頃にね、何ヶ月で欲しいなんていうことはおっしゃらないかもしれない。でも考えてみてください。2ヶ月ぐらい流通乗る時間がありますからね、2ヶ月ぐらいになった子犬と半年経った子犬、どっちを皆さん可愛いって思うかって言ったら2ヶ月ぐらいの子なんですよ。そういう生き物だから、そのぐらいが一番可愛く見える生き物だから。だから、まあ、ショップさんとかにしてもパピーミルとかにしても、その一番可愛い時期に皆さんに見せるように流通に乗せるんですよね。だってそれは選んでないって言っててもさ、結果的に選んでしまってるわけですよね。でそういった中で私たちが何かいろんなことを教えてあげなければ、私たちと一緒に生活するんだったら、犬は不幸ですよね。例えばすっごい音がしてそれは怖い音だから吠えてるとか、じゃそれは怖くないよっていうことを教えてあげなければいけない。私たちのこのあなたたちを撫でる手は怖くないものですよっていうのを教えてあげなければいけない。それはしつけっていう言い方があれなんなんかね、多分皆さん抵抗があるのかもしれないんですけれども、社会科トレーニングだったりとか、なんかねしつけっていうとこう力ずくでさぶって叩いて高圧的にするものみたいなのが何かしらどっかあるんじゃないかなって思うんですけれども、それをもっと柔らかく受け止めるっていうのが必要なのかなって思いますね。でこちら、あといつでもどこでも一緒、家の中ではもちろん出かけるときもはいつも一緒、しかし愛犬を連れていくその場所は本当に犬を連れていくべき場所なのかをもう一度考えてみてください。確かにこれも本当に思います。 校にも書いてありますけれども、花火とか音楽とか大きい音がするところって犬にとったらすっごいストレスになったりするわけですよ。嫌いな場所にわざわざ行くみたいなね。私たちがゴキブリがいっぱいいる部屋の中でじゃあ3時間我慢してくださいみたいな話ですよ。嫌ですよね。だからストレスになりうる場所もあるということ、あと連れていたはいいけれども夏場、まだこの時期もそうですけれども、車の中で待たせなければいけない、エンジンを止めちゃいました、密閉しました、車の中50度とかですからね真夏、そんな中に人間3分いてくださいよ、汗だく死ぬって思いますよね。でさらに犬たちは毛皮を着てるわけですよ。だから置いてくことも必要であるということですよね。そして次、食べ物の与えすぎ。欲しがるからと愛犬が欲しがるだけ食べ物を与えていませんか。人間と暮らす犬は自分で体重管理ができません。犬にとってはカロリーが高い人間の食べ物や欲しがるだけの餌を与えた結果に肥満犬となった場合、それは虐待とも言えます。まさに本当にそう思います。確かに欲しがるんですよ。もうね、間違えてでも下にパロッて落っこっちゃったのを一回食べちゃったらもう終わりですよね。欲しいって言って、ジェットもそうですけれども、ジャンプしたりとか、ずっと下でもうすっごい切ない顔で見てるんです。さらにはちょうだいちょうだいって前足でこうやってね、ちょいちょいちょいちょい手を出してきたりとか、吠えたりとか、そういうことをする。でそうするともう可愛いんです。ただでさえ可愛いんだから、もうそんなことされちゃったらついついね、ほだされちゃうんですよね。でも犬がもちろん食べてはいけないものとか私たちは普通に食べていますし、カロリーとかについても難しい話ですよね。いろんな意味で良くない、内臓的にも良くないし骨格的にも良くない、本当にあげちゃダメです。最悪あげちゃったとします。そしたら普段食べてるフードの量を調整してあげてください。後々絶対何かしら問題が出てきます。健康的に、人間だってそうじゃないですか。最近はね、お医者さん行くとちょっと太りすぎですねとかって私たちも言われますし、犬たちも言われてると思います。ですのでちょっと注意をしていただくといいかなっていう部分ですよね。あと分離不安について、気をつけたい愛情表現とともにさらに注意したいのが犬の分離不安についてです。分離不安とは、犬が飼い主さんと離れることで不安状態となり問題行動を引き起こす病気です。過度に溺愛されていることで発症してしまうと言われています。犬がこの分離不安になってしまうと、破壊行動、自傷行動、過剰な吠え、トイレ以外での排泄といった問題行動を引き起こします。本当にそうです。溺愛してると思ってないんですけど溺愛してたりするんですよね。私なんかそうだと思います。ただ置いてくときは置いてくし、食べ物についてはっていうことはないですし、犬は犬、私は私みたいなね、住み分けを少しずつできていければっていう部分。ただまあね、部屋の中とかでは間違いなく後追いしたりとかする子ではないので、犬は犬、私は私っていうのが少しはできてるのかなという部分はありますね。確かにしょんぼりします、いないと私がね。でもそれはそれでご飯ちゃんと食べるし、トイレちゃんとするしって、まあこの程度だったらっていう部分はありますよね。で最後まとめですね。著者の視点で溺愛している人あるあるを紹介しました。著者にとっても愛犬は最愛の家族の一員です。しかし犬は人間ではありません。そもそも人間とは違う動物です。つい忘れて人間の子供と同じように接したくなるのも分かりますが、犬の生態を理解した上で接してこそ本当の愛犬家なのだと思っています。犬が家族の一員だからこそ、その一員である犬のことをよく知った上で愛犬を溺愛する飼い主さんが増えることを願っていますということです。本当ね、これご一読いただくといい内容だと思いますね。あーって人の振り見て我が振り直せじゃないですけれども、そうだな、気をつけなきゃなっていうことは、こういう記事だけではなくて日々の生活の中でも私自身もすごく感じることが多いです。ぜひ皆さんもご一読いただければと思います。 こちらのニュースはですね、ライブドアニュースさんからお題を借りいたしまして、犬を溺愛している人あるある7選をご紹介いたしました。続いてちょっとまたね難しい話なんですけれども、こちらをご紹介しようかな。ビッグローブニュースさんからお題を借りいたしまして、あなたの犬が攻撃的なのはホルモンのせいかもしれないというニュースです。お散歩中に出会う犬にも様々な気質の子がいます。リードを引っ張りワンワン吠える犬、飼い主に穏やかに寄り添う犬もいますよね。この気質の違いにはホルモンが影響しているらしいのです。アリゾナ大学の研究者らは、高レベルのバソプレシンと低レベルのオキシトシンが犬の攻撃的な行動に影響する可能性を示唆しました。うん、オキシトシンは知ってますけどね、バソプレシン一体何でしょう。攻撃的な犬はバソプレシン値が高い。研究を行ったのはアリゾナ大学犬認知センターのマクリーン准教授ら。かねてより犬の攻撃性に興味を持っていた教授は、攻撃性を生み出す生物学的プロセスに介入して影響を及ぼす方法があれば、犬と人に大きな利益をもたらす可能性があるとコメントしています。研究者らのアプローチは、犬のオキシトシンとアルギニンバソプレッシンのレベルを調べるというものです。オキシトシンは有効な関係が築かれているときに分泌される幸せホルモンなどと呼ばれるもの、そしてアルギニンバソプレッシン AVP は攻撃性や行動力に関係すると言われるホルモンです。2回の実験が行われ、犬のオキシトシンおよびバソプレッシンレベルが判定比較されました。実験協力犬として、さまざまな年齢、品種、性別なリードを引っ張る癖がある過去攻撃的な犬と、同じ年齢、品種、性別の攻撃性の低い犬が集められました。犬たちはいくつかのストレス状況にさらされた後、ホルモンレベルが測定されました。結果、実験中に吠えやうなりなどの攻撃性を示した犬は高いバソプレッシンレベルを記録しました。一方、オキシトシンレベルについては前者後者過去1過去2ってなってるんですけれども、の間に明らかな差は見られませんでした。要は攻撃的な行動が前もってある犬と、そういった行動が少ない犬を調べた結果、オキシトシンについては関係ないんだけど、攻撃性を示すホルモンと言われるバソプレッシンレベルっていうのは高くなったってことですよね。その攻撃性がある方の子に関しては。続いて、介助犬はオキシトシンレベルが高い。次に研究者らはトレーニング中の介助後方犬群と他の実験協力犬過去家庭犬のオキシトシンレベルを比較しました。結果、介助後方犬のオキシトシンレベルは他の実験協力犬に比べ、普通の家庭犬に比べね、高いレベルにあることが分かりました。しかし、バソプレッシンレベルに関してはこれら2つの犬群の間に大きな差は見出されませんでした。介助犬は親しみやすさ、落ち着いた気質、攻撃的な行動がないなどの基準で選定され飼育されている犬の集団です。マクリーン准教授は、介助犬のオキシトシン値が高いことは彼らの行動様式に一致している、彼らは非常にフレンドリーで人や他の犬に攻撃性を見せることはないと説明しています。また、マクリーン准教授は、今回分かったことが犬の攻撃性の抑制の助けになる可能性を示唆しています。バソプレッシンが攻撃性を促進するなら、これを影響するような医薬品の開発も可能になるとのことですが、そのためにはセロトニン、テストステロン、オキシトシン、バソプレッシンといった他のホルモンとの相互作用をさらに探求する必要があるようです。ちなみに、人との触れ合いはオキシトシンレベルを上昇させるだけではなく、バソプレッシンレベルを減少させるそうです。そしてその効果は人間側にも及ぶのだそう。犬のなでなでは犬のホルモン反応を引き起こしますが、私たちのホルモンに変化が起こるというのです。ひどく攻撃的になった犬への介入手法が増えるのは非常に喜ばしいことですよね。ただ、薬による介入の道が開かれるにはまだまだ時間が必要です。 現時点リードの引っ張りに悩む飼い主さんは毎日のなでなでを長めにして愛犬を穏やか度合いをアップさせてくださいねということなんですね。すっごい攻撃的に出てくる子とかに関してお薬で対応するっていうのはもうすでにこのねバソプレッシンとかっていう問題ではなくて対応しているお医者さんはいらっしゃいます。実際にそういうお話を聞いたことがあります。すっごい神経が過敏になってしまうのをちょっとリラックスさせるものを使ったりとかっていうのはあるということなんですよね。ただこのピンポイントでどのホルモン数値がどう働いてっていうのが分かってきているっていうのはさらにちょっと一歩進んだのかなっていうことがあります。なのでさっきのねお話もありましたけれどもしつけとかっていう話があるじゃないですか。うちの子はバカだからとかうちの子に言っても聞かないからとかそういうことじゃないんですよね。もともと持っているホルモンのバランスがちょっと攻撃的に寄ってしまっているだけ。ただそれはオキシトシンっていう幸せホルモンを増やすことによってある程度緩和することができるとか、犬とかも私たち人間もそうですけれども科学的に見る側面をきちんと皆さんも身につけていただいたのがいいんじゃないかなっていうのが本当にこういうお仕事をさせていただくようになって分かってきました。だからよく言うんですけどバカな子っていないんですよ犬って。よっぽどね何かこう遺伝子レベルで問題があってって物事が覚えにくい子とかっていうのはいます。確かに私たちはそうじゃないですか。すっごい覚えるのが早い勉強ができる子もいればちょっと覚えるのをゆっくりなんだけど覚えたらもう確実にものにできる子がいたりとかそういう千差万別なのは犬の世界でも一緒なわけですよね。それは犬だからっていう意味で違うっていうことはないし、だったらうちの子はちょっと覚えるのが苦手なのかなって言ったらゆっくり何回も繰り返し繰り返しやることが必要、うちの子一回でできるのよっていうおっしゃるんであればそれを踏まえてさらに次さらに次さらに次でもたまにはちょっと最初の一歩に戻ってみてもう一回基礎をやってみようかっていうことをしていただくのがいいのかなって。あとね大好きな可愛い子ですよ。見つめ合ってる時間すごい幸せじゃないですか。たとえそれがねおやつが目的だったかもしれないけれども、でもやっぱりそういう中で信頼関係って築いていったりとかするので、ぜひねちょっと何かうちの子何か問題があるのかしらっていう場合は本当プロのトレーナーさんとか獣医さんにご相談いただくまずねいいかもしれない。あとは犬とかって痛かったりとかすると外に発散する、痛いんだよガブーみたいな、あとやめてくれよガブーみたいなのとかもありますからね、きちんとそういう意味で大切な家族ですからご理解いただくのがいいのかなと思って今回ご紹介をさせていただきました。というわけでビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、あなたの犬が攻撃的なのはホルモンのせいかもしれないをご紹介させていただきました。ではこちらのコーナーです。ワンライの勝手に告示コーナーです。前回ですねゲストでおいでいただきました大滝さんがまた運営されるですねこちら埼玉県三郷市で行われますドッグフレンドリーフェスタ in 三郷2017ですね。街ぐるみで犬にとってもこう優しい街になろう、さらには犬にだけではなくて犬を飼っていらっしゃらない方、犬を中心にね、こんな言い方すると怒られちゃうかもしれません、犬を中心にみんなが過ごしやすい地域づくりをしていこうっていう、三郷市で犬っていうところをピックアップして、その周辺にいる人、飼い主さんもそうだし飼い主さんじゃない人もそうだし、三郷市でお仕事をされている方、お店をやってらっしゃる方、そういった方がみんなで楽しめる仲良くできる街を作ろうということなのかなっていう感じですよね。ちょっとコンセプトピックアップしてご紹介すると、愛犬と一緒に三郷へ行こう、愛犬がもっと暮らしやすい街へ、愛犬ともっと暮らしやすい街へというコンセプトのもと、愛犬家のマナーやモラルの啓発セミナーやミニしつけ教室、愛犬との生活において新たな発見になるコンテンツやショップがいっぱい、楽しい一日を過ごしながら愛犬と愛犬家の QOL クオリティオブライフですね、の向上につながるドッグイベントです。 またグルメコーナーや三郷市および近隣地域の特産品マルシェを開催して三郷の魅力を発信、愛する家族と共に楽しく美味しい一日を過ごしてドッグライフのさらなる充実、そして地域の魅力を再確認するイベントです、ということ。三郷犬と行くと超楽しいよねみたいなね感じなんですよ。で、先日出ていただいた大滝さんもなんか下見に行かれている写真があって、すっごい綺麗な公園なんです。広いしで芝が一面に広がってて、近隣にはテラスでお食事ができるカフェがあったりとかもするっていうことなの で駅からもすごく近い、つくばエクスプレス三郷中央駅から徒歩1分、本当駅前なんです。でちょっと歩いていくと江戸川の河川敷があったりとか、すごくいい場所だなって。高速道路からも近いですし、首都高だと三郷出入口、外環だと外環三郷西インターチェンジ、常磐だと三郷インターから約 5分から8分。ただ駐車場がないので、近隣のコインパーキングとか会場から徒歩3分の島中ホームズ三郷中央店さんの屋上駐車場がご利用いただけるそうです。しかもそれは無料、優しいですよね。なのでぜひフレンドリーフェスタに行って車を止めさせてもらってたら、帰りにちょっと島中ホームズさんでお買い物していただいて駐車場に戻るっていうのがいいかなっていうのがありますね。でちょっとコンテンツがまだまだねこれからっていう部分があるらしいんですけれども、ドッグタイムレースがあったりとかはします。であとショッピングゾーンですね、ドッグウェア雑貨、グルーミングケアアイテム、あとはドッグフードトリーツ、ライフサービス、グルメコーナーっていうのもあるそうです。去年もねすごく大にぎわいでやられたって、去年は1日だったんですけれども今年は2日間やると、すごいですよね。これからどんどん更新されていくと思います。ぜひね興味のある方、私もどっちかまだね詰まってないんですけども、定時でお話をさせていただくことになると思うんですが、詳細決まりましたらまたご報告させていただきます。開催概要ですね、ドッグフレンドリーシティ三郷で愛犬と一緒に楽しい一日を、ドッグフレンドリーフェスタ in 三郷2017、開催日が10月の7日土曜日、8日日曜日、両日とも10時から16時、雨天決行、好天中止です。場所が仁踊公園、路上駐車しないでいただけるようにお願いします。入場料は無料です。ぜひ興味のある方は遊びに行っていただくといいかもしれません。ね、ブースご覧いただいて、あとは間にこうすごい綺麗な公園をお散歩するっていうのもいいかなと思います。というわけで、今回はですね、ドッグフレンドリーフェスタ in 三郷2017ご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでした。というわけでエンディングでございます。まずキンキンですね、78はちょっとよく買ってないので、その翌週10月の15日、毎年恒例となってまいりました久喜市民祭り、また出展させていただきます。お買い得なワンちゃんグッズ等たくさんご用意してお待ちしておりますので、興味のある方はぜひ遊びにいらしてみてください。今年こそね一回端っこまで行ってみたいと思ってるんですよ。もう久喜に来てから、久喜に来て翌年に市民祭りとかに出て、今年もう4回目なんですけど、一回も市民祭りっていうものをちゃんと見てないんです。今年こそちょっと端っこまで一回行ってみたいなっていう夢を持ちつつ楽しませていただこうと思っています。ぜひ皆さん遊びに来てくださいませ。というわけで That's One Young Life 第237回目配信をお届けいたしましたのは私明沢でございました。また来週、あ、風流行ってるらしいのでお気をつけください。
ありがとう心を込めて、ありがとういつもいつまでもありがとう、涙を拭いてありがとう、あなたの愛が り